レイニーチャンネル。こんばんは、スズサブレインです。2022年明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございますが、11日現在ですね、今、1月11日の、23時半近いですね、ぐらいに収録しておりますが、新年1回目の収録となっております。なんかデジャブな気がするんですよね。去年も、新年のご挨拶がですね遅れまして、だいぶ遅くなってしまってですね、なんで遅れたのかっていう話をしたような覚えがあります。で、多分ですね、去年はまだポッドキャストにする前で、スタンド FM ですかね、あれで、確か新年のご挨拶を収録したんじゃないかなと、もはやですね1年前の記憶が定かではないんですけれども、どっかの別の世界の話かもしれませんが、もう最近ね、なんか、自分のね意識自体が SF 化してきまして、 SF 書いてるせいかもしれませんけれど、どこの世界線の話だったのか自分で定かじゃなくなるっていうケースが結構あります。なので去年これと同じような話をですねした記憶がありますが、全然違う世界線の話でそんなことは全くなかった可能性もあります。正気なのかどうかちょっと怪しくなってまいりましたけども、まあ今日はですねそのような感じで、新年のご挨拶遅くなりましたが、こんなことをしていたよっていうような話をしようかなと思っております。では今日もですね、ゆったりとした時間をぜひ、お過ごしいただければなと思っております。では今夜も、ひとときお楽しみください。はい、改めましてこんばんは、スズサメレインでございます。ですね、今年も、明けまして10日目なわけですけれども、まあ、10日以上過ぎましたけれども、なぜこういうことになるかと言いますと、それはですね、私がですね応募する、公募賞、草原 SF 短編賞というのがあるんですけれども、それがですね締め切りがなんと1月の1週目なんですよ。大体今年は1月11日まさに今日でありました。多分これをですね今もう23時半に収録してますので、公開するのは12日になっていると思いますので、昨日って形になるかもしれませんが、まあ、11日が締め切りでですね、これを、書いておりました。ちょうどね24時間ぐらい前まで書いておりましたね。11日の午前1時半ぐらいに多分、応募、ウェブ応募でですねデータで送信するという形で応募しまして、それを完了して、興奮冷めやらぬ状態で床に着きまして、なかなか寝られないというですねそんな夜を昨晩は過ごしましたという、まあ、ね、それをね一生懸命書いていたので、ポッドキャストを撮る時間がなかったっていうのがね言い訳でございます。でですね、スタンド FM、そもそもですねこのレイニーチャンネルはスタンド FM で始めたものだったんですけれども、それを途中で、移行しましてね、ポッドキャストに移行しまして、で、まあ、このスタイルで今、配信しているわけなんですけれども、スタンド FM のアカウントもねそのまま持っている状態で、ずっと休眠、何もアップしないという状態が続いていたので、実はですね昨年の末、12月の二十何日ぐらいからですねスタンド FM で本当に緩い音声コンテンツの配信を始めました。で、これはですねなるべく毎日更新という形で、まあ、基本的に朝一にですね、今日こんな風に過ごすつもりですみたいなね話をするっていうのを、なんとなくやってます。 で、こちらはですね、ほぼ毎日更新という形でやってまして、今のところ1月の1日と2日、2日間ですね、抜けましたけれども、それ以外は毎日、続いております。まあ、これはですね、もう非常に緩いコンテンツで、朝起きておはようございますってやるだけなんで、本当にね、内容はほとんどありません。今日はこんなことする予定ですとかね、昨日こんなことがありましたとかいう話をちょろちょろっとするっていう感じで、で、今日はですね、11日のお昼頃に、お昼休みにね、車のガソリンを入れに行ったんですよね。で、その時に車運転しながらね、喋りながら収録しながら行きましてっていうのをね、スタンド FM で配信しました。まあ、それもね、緩いって意味ではかなり緩いですね。何の計画もなくね、思いつくままに喋る独り言みたいなことをね、喋って収録して、それをそのままアップするっていうようなスタイルで、やってみたんですよね。で、まあ、スタイフの方はこういう感じのね、本当に軽い緩いみたいなね、私の日常の一部分を、まあ、飾らない感じでやるっていうコンテンツにしまして、で、まあ、ポッドキャストの方は何らかのテーマを持ってですね、喋るってことをね、やろうかなって、一応考えてまして、まあ、そういう住み分けで、音声配信2本立てでいこうと考えております。で、今日はですね、じゃあ何の話をするのかと言いますと、まあ、そのね、工房のやつを書いてたよって話なんですけど、今回書いた作品はですね、まあ、非公開というか 未公開の作品しか応募できない公募賞なので、まあ、書き下ろして書いたものなんですが、結果が出るまでちょっとね、公表はできないんですけれども、なんかね、本当に紆余曲折しましたね。こんなものを書きたいなっていうのは、まあ、なんとなくあったんですよ。で、そのなんとなくの状態で書き始めて、でもね、全貌がよく見えないままね、書いてたんですよね。で、これどうやって着地させようかなとかいろいろ考えてるうちに、まあ、考えながら書いてたんですよ。本当は良くないんですよね。ちゃんとね、道筋が見えてから書いた方がいい。いや、それはね、誰もがそういう風にするべきってことじゃなくて、私の場合はですね、本当にそのね、道筋が見えてから書き始めないと、いろいろね、道に迷うんですよね。で、今回見事に道に迷いまして、まあ、途中でね、途中でというか、もう本当に終盤前日まあ1月11日締め切りのものをね、書いてまして、ちょうどその11日が締め切りが今日火曜日ですけれども、その直前が3連休だったわけですよね。土日月と、8、9、10の3日間ですね。でですね、まあ、8日の日はちょっと忙しくて、まあ、スタンド FM の方に、どう忙しかったのかちょっと喋りましたけども、まあ、8日の夜からですね、結構時間を使いまして、で、9日の日結構ね、一日中書き続けて、まあ夜まで書いてましたね。でね、結構夜中に、まあ夜中までね、書いて、それから寝たんですよ。もうね、午前2時ぐらいで、そのね、2時ぐらいまで書いて、ベッドに横になってね、寝るわけですよ。まあもう寝ようと思って横になるでしょ。でね、その寝ようとしてるその寝入り花に急にね、ああこういう風にしようって思いついたんですよ。そのなんていうの、展開をね、話の展開を、それがね、もう何ですかね、抜本的改革本当にね、そんな根こそぎひっくり返るようなね、アイデアを11日締め切りのやつの、9日の、だから未明ですか9日の未明じゃなくて、あれか、10日の未明ですね。9日の夜中の2時だから、10日の未明ですよね、に思いついたんですよ。 もうね、なんだろう、9割ぐらい書き直す話でした。それを10日の朝起きて、まあ、要は10日の未明にそれを思いついて朝起きて一気に書き始めてですね、でもうね、ほぼ全部他のことはやっつけ、まあ、ご飯とかね作るわけですけど、もうなんかね、混ぜるだけの炊き込みご飯の素みたいなやつで炊飯器に全部ぶっ込んでですね、炊いて、でなんかそこら辺に残ってた肉と野菜をガバッと炒めてですね、肉野菜炒めみたいなやつをね作って、それだけみたいなあとお味噌汁作ったかな、そんな食事でね、晩ご飯ね、もう子供たちにもそれでもうこれだっつって今日はみたいな感じで、他のことが全部やっつけになってですね、もう起きてる時間ずっと没頭して書き続けてですね、でまた午前2時ぐらいまで、2時じゃないか、1時半ぐらいですかね、までかかりましたね。いや、書き上げたのはね、多分12時ぐらいだと思うんですよね。でそっからもう一気に直して、だから本当にね、じっくり遂行する時間とか全くなかったですね。本当に構成ぐらい、構成っていうのは5時を直したりとかねぐらいですしかできませんでした。なのでちょっとね、なんていうのかな、よく言えばホットな状態で、提出しましたね。でね、多分私はね、公募でこういうスタイルで出すのは初めてだと思うんですよね。公募の時はやっぱり結構じっくり構成して、遂行してねっていうケースが多いんですよね。まあだから同じ内容でも言い回しを変えたりとか、文章を増やしたり削ったりとかね、そういう作業をしてそれから応募することが多いんですけど、今回はそれをやる時間がなかったですね。本当に最後の一日でね、なんか覆るようなアイデアで一気に書き直したんで無茶でした。でまず正直なところ、それでね、完成度の高いものはそんなやり方で書けんのって言われるとですね、いやちょっと無理っすねってっていう感じなんですよ。なのでちょっとね、あらはあると思います。まあ今書き終えて提出しても泣いても笑ってもって感じなんで、見直してないんですけどね、見直してはないですけど、思い出すとね、やっぱりね、終盤がものすごい急展開なんですよね。でちょっとこれは、って感じなんですよ。で、なんだろう、まあ、こういう感じの指摘をされるだろうな、みたいなね、読んだ方からね。ここら辺がもう少し、ね、ちゃんとじっくり書いてあるといいんじゃないみたいなこと言われっかな、みたいなのが自分でもね、いろいろあって、まあ、要するに全く、自分的にもパーフェクトなもんではないんです。がですよ。自分ではね、それなりに気に入っていて、で、まあ、完成度はそう高くないような気はするんですね。でも、勢いみたいなものがね、ある。これ最近、私がね、いろんな文章を、まあこれまでにもずっと文章を書き続けてきたので、相当な数の文章を書いてるんですけど、最近割とね、思ってることがありまして、それはですね、まあ練ってね、遂行して、文章のその、なんていうのかな、完成度みたいなものをね、上げていく、ブラッシュアップしていくっていうことを、まあ常々やってきたわけですけど、それってね、必ずしもそれをした方がいいものになるのかというと、そうでもないんではないかっていう気がちょっとね、し始めてますね。で、これはね、まあ私はね、昔20年くらい前、インディーズのバンドをやってまして、まあ、いろんなタイプのバンドをこう渡り歩いたんですよね。で、まあ自分は結構プログレッシブロックとか、ジャズロックとかね、ちょっと複雑な音楽が好きなので、割と作り込んでじっくり アレンジを作り込んで、演奏をじっくり作り込んでみたいなね、そういう音楽を割と愛好するんですが、あの勢い一発の8ビートバンドみたいなのもやったことあるんですよね。でそういう時にあの一発もののロックみたいなやつって、あの例えばねレコーディングする時にあのメトロノームをね、まあ、我々はクリックって言ってましたけど、そのクリックを鳴らしてね、あのきっちりしたテンポでしっかり全員がぴったり揃って演奏するみたいなことをやると、まああんまり良くないというかね、勢いみたいなものがどっか行くっていうことが多々あるんですね。で、まあビートが揺れてたりとかする方がむしろかっこいいみたいなことってあるんですよ。で結構ね、まあ、文章にもそういう要素ってあるなって最近ちょっとね思うんですよね。でまあこれまでにも結構その勢いあるのみみたいな文章をいくつか発表してはきてるんですけど、割とね勢いあるのみの文章をね勢いあるのみで書いてなかったんですよ今まで。あの狙って書いてるというかね、その勢いを出す文章を、まあ、自分のその培ってきた技術で書いていた気がするんですよね。で自分ではそうやって面白いものを書いてるつもりで、それなりに気に入ったものが書けてたんですけど、なんかねそうじゃない勢いがね、その勢いを出すためのそのテクニックじゃない、もっとねあのなんていうのかな、プリミティブな迫力みたいなものがね、そのね思いつくままにドバーって書いた時に、まあ、むちゃくちゃなんですよ、いろんなとこむちゃくちゃなんですけど、そのむちゃくちゃ感がね迫力を帯びるみたいなことがあるなって思いますね最近。これはでもね本当にあの諸刃の刃というかねなんですよ。荒削り、まあ要するに荒削りな魅力ってあるじゃないですか、何事にもね、アートとかね、まあ絵画とかでもそうですけど、あの丁寧にきっちりかっちり、じっくり、ブラッシュアップしたものが必ずしもいいとは限らなくて、もうなんかほとばしる情熱みたいなものでグワーってなってる、いろんなものが溢れてるようなね、そういうアートの方が力があるってことは割とはありますよね。でもそれってね、まあ、あの音楽でいうところのこう下手馬みたいなものにも近いものがあって、その勢いがほとばしってるものって、それがねあのすごい力を持てばアートになるんですけど、それをね持ち損なうと雑なだけっていうねひどい状態に着地するわけですよ。で結局のところそのひどい状態に着地するのが怖いんで、やっぱりねどうしたってね冷たくなっちゃうんですよね。冷たいっていうのは冷たいって温度が低いんじゃなくて、詰めて、いきたい、まあ突き詰めていきたいっていう意味ですけどね、そういうふうに、詰めていきたい思いになっちゃうわけですよね。でそうやって今までこういろんなものをね構成したり遂行したりってやってきたんです。まあもちろん構成はね必要ですよね。誤字脱字みたいなものはやっぱりあのない方がいいんで、それはなるべく潰したいわけですけど、でもその文体の迫力みたいなものってあのあれこれねいじらない方がねいいケースはあるんですよね。でここのさじ加減なんですよね、きっと。その遂行をしっかり行って、遂行するときに迫力のある部分残せばいいんですよね。ところがね、どこを残して何を直せばいいのかっていうそのさじ加減が非常に難しくて、どうしてもね直しすぎてなんかね、あの丁寧なんだけど平坦な文章になるとか、逆に荒削りなとか残りすぎてなんか全体的に雑だよねっていう印象になるとかね、そういうね、まあ難しいんですよこのバランスってのがね。でまあこの難しいバランスっていろんなところにあると思うんですよね。でそのバランスを取ることがセンスだと思うんですよね。まあいろんな分野でねセンスっていう言葉が 飛び交っていて、まあ私はあのセンスって言葉あんまり好きじゃないんですけど、あのセンスがいい悪いっていうね、はあんまり好きじゃないんですけど、そのセンスっていう言葉が言ってることって、そのねバランスのような気がするんですよね。何事につけ、のデザインのセンスとかって言った時に、そのバランス感覚のことを言ってることが多いような気がするんですよね。そのねバランスをね身につけたいですね。荒削りを残すバランスですね。それとそれをね磨きをかけるときに、あのどういう方向に磨いていくのかっていう、そのセンスもね磨きたいですよね。これは難しいんだよね。で今回は本当に時間がなかったというね、その変な不可抗力、まあ要するに自分の計画性のなさが露呈しただけなんですけど、そのね、まあ事故ですよ言ってしまえば事故なんですけど、それによってですね、ほとんど遂行できないまま出すことになりましたんでね、これがどう出るかまあ同じコンテストに昨年も出しまして、で昨年は一次選考に通りまして二次で落ちたんですね。で今回のやつも、まあ、一次に通れば御の字かなって自分では思っています。まあね、あのね、賞を受賞するような出来栄えではないのは自分でも分かってるんですよ。で、まあ、もうそれはね、途中で分かったんですよね。受賞レベルまでこの作品をね、持ち上げることはできないだろうと思ったし、まあ、そもそもの作品のアイデア自体が、賞をもらえるほどのね、輝いてるものかどうかっていうことにもあんまり自信はなくて、そもそもね最初からその賞レースにねちゃんと乗れるような気が全くしてないんですね今回ね。まあ去年のやつ以上に今回は全くそういう気がしなくて、なのでまあ出さないっていう選択肢もあったんですけど、まあ出そうって思ってね、まあ出さないっていうのは、まあ、土俵から降りちゃうだけであってね。それってその負けないけど、勝つこともないわけですよね。だったら土俵にだけは乗ろうかなっていうね。負けてもいいから。っていう感じで今回は、出してます。なので、まあ自分の目標は、一時に通るっていうことですね。一時に通りさえすればもう成功っていうつもりでいます。まあ何らかのそのね、遂行する暇がなかったぐらいの、しかもね、その前日の夜に思いついて全部書き直しみたいな、もうかなり突貫作業になりましたし、そのむちゃくちゃな勢いで書いたんですよね。だから多分普通じゃない文章なんですよ。だいぶ、自分的にもだいぶ普通じゃない文章で、なんかものすごいエネルギーだけはこもった気がしてるので、まあそれがいい方に、こう作用していれば一時は通るかなとは思うんですよね。でもまあダメ元です。通れば御の字とは思ってますけど、まあ、今回はねダメでも全く異論ないですね。なんでだよっては絶対思わないそれはそうだよなって思うぐらいですね、うん。でまあこれはですね、また例によって結果が出た時点でね、まあ、多分あんまりいい結果ではないと思いますけど、結果が出た時点で、小説のサイトの方に、公開、連載っていう形で公開しようかなと思っています。今回はね、去年の作品、テスト4エコーって去年の作品だったんですけど、それよりもちょっと長いです。去年のやつがね、草原 SF 短編賞って、ちょっと規定が変わっていて、普通は400字詰め原稿用紙何枚っていう宣言なんですけど、草原短編賞はね、40字×40字のフォーマットで何枚っていう指定なんですよ。ちょっと珍しいね。で、40字×40字で書いて、去年のテスト4エコーがそれで15枚ぐらいだったんですよね。で今回のやつは、22枚なので、ちょっと長いです。去年のやつより。まあ、思えばね、テスト4エコーって去年書いた作品、そんな短いんだって思いますね。なんかあらすじだけ浮かべるとね、 もっと長いような気がするんだけど、ね、あんな話をよく15枚でまとめたなって自分でもちょっと感心しますけどね。まああれはあれで面白かったと思いますね。まあでもね、あの僕の作品はね全般にそうなんですけど、あの最後まで読んだ時にねカタルシスみたいなものがないんですよね。まあ、それは意図的にそういう風に書いてるんですけど、多分それによってエンターテイメント分野ではねあんまり評価されないと思うんですよね。すっきりしないからね。まあ読後感がすっきりしないもん書きたいっていうねそういう思いで書いてるんで、あのよくわかんない終わり方をしちゃうんですよね大体ね。テスト4エコーはでもあの読んでくださった方はね、その意外なところで落ち着いたのが面白かったっては言ってもらえたんですね。で多分そういうことを面白がる人には受けている気がしています。まあ万人向けじゃないんですよね私の書いてるものはねそれはでも重々承知している感じです。今回のもそうですね。今回のはね逆にかなりねその中盤がねワクワクするんですよね。自分で読み返した時にね、途中まで書いて読み返した時にすごいね普通のエンターテイメントとして面白かったんですよ途中まで。だからそれが逆にね、そうすると期待しちゃうじゃない。その期待がねまずい方向に裏切られてる気がするんですよね。なんかねそこが、多分ねマイナスに評価されるような気がしますね終盤ね。まあ要はなんだろうな、結構結末でねその呆然とするような作品がね好きなんですよ全般に。例えば昔のねロボットアニメで宇宙戦士バルディオスっていうロボットアニメがあるんですけど、すごいんですよ。呆然とする終わり方するんですよ。これはねまあぜひ見てほしいな。まあネタバレするとね、まあネタバレするからこれからバルディオス見ようと思ってる人はそんな人いるかどうかわかんないけど、ここで止めてくださいね。この後はもうバルディオスのネタバレしたら終わるんで、ネタバレ聞きたくない人はここでストップしてください。ネタバレしますよ。バルディオスは最終回に地球が滅ぶんですよもうね呆然としました。僕は小学校の時にバルディオスのその再放送の何回目かの再放送だと思うんだけど、もうね本放送から何年も経った後になんか変な夕方の時間帯に再放送してたんですよ。でそれを見てて、まあ普通のヒーローロボットもんなんですよね。まあガンダムみたいなシリアスなやつじゃなくてもっとスーパーロボットなんですよ。で、よくわからない地球をね、滅ぼそうとする勢力と戦う、まあ要は完全懲悪者なんですよね。でそういうやつって普通はね相手をやっつけて終わるじゃない。それがねなんとねなすすべもないって言って、で しかもねその主人公たち、そのロボットに乗って悪と戦っている主人公たちはシェルターみたいなところに基地があるので大丈夫なんですよ。で彼らは命は助かってるわけですね。で生きながらえてる、生きながらえながらですねその滅ぼされていく地球をモニターで見ているっていうそういうシーンで終わるんですよ最終回。もうね最終回見終わった時にもう小学生でしたからね僕、呆然としましたね。って負けたじゃんっていう、ね、しかもその自分たちやられましたじゃなくてなすすべもないっていうね、なすすべもなく滅ぼされていく地球を見ているっていうね、衝撃でしょ。だ多分あれはね子供には受けないと思うんですよあんなもの喜ぶのは大人ですよね。で僕はねかろうじて喜べたんですよね。小学校の6年生ぐらいだったと思いますけどね。その、まあ、完全懲悪に疑問を持ち始めてた頃だったのでちょうどね面白かったと思ったんですけど、でも呆然としたんですよね。そういう多分ね原体験が なんていうのかな、予定調和的カタルシスみたいなものを避けたがる方向に行くんですよね。だからなんだろう、ヒーローものの映画とか見ててもね、まあ、ハッピーエンドになるやつが多いでしょ。そういうの見るとね、けって思うんですよ。そんなことあるかよって思うんですよね。だって世の中ね、正義は勝たないじゃない。普通の実社会で正しいものはバカを見るでしょっていうケースが多いじゃないですか。だからね、その正しいものが最後に笑うみたいな綺麗事嫌いなんですよね。嘘つけって思うんですよね。だからね、自分が書くものはそのそういう方向に行かない、行けないんですね。しらけちゃうんですよ、自分が。そのハッピーエンドに向かっていく話を書いてるとね、しらけちゃうの。こんなこと本当にはあるわけないだろうと思っちゃうんだよね。だからなんか清く正しい人はひどい目であったりとかね、気が狂ったりとかね、そういうものばっかり書いてますね。なんかまあ僕の書いてるものって気違いが多く出てきますけど、みんなね清い人なんですよ。本来的には清い人がみんなおかしくなっていく感じですね。けなげに真摯に頑張っている、まあ恵まれてない場合もあるし、虐げられてる場合もありますけど、その虐げられてる人がハッピーエンドにはならず、そのまま狂っていって、おかしなことになって、でその代わりいろいろね、世間も巻き込んでですね、みんなでひどい目に遭うっていう。まあなんかそんなんばっかり書いてますね。っていう感じで、まあ今回書いたやつはそうでもないけど、まあでも期待されるハッピーエンドには向かわないっていう感じのものにはしましたね。まあなすすべもないから諦めちゃうみたいなエンド。ね。まあね、諦めずに戦おうみたいなってメッセージっていろんなところでねありますけど、そういうものを作ってる大人たちね、私たちも含めね、本当にお前は最後まで諦めないで戦ってんのって本当思うんですよ。ああいう脚本書いてる人とかね、お前は本当にやってるって。日常生活でね、もうなんか八方塞がったみたいな状況の時に投げ出してないのって思うんですよね。それをさ、自分がね普段ねそういう窮地に立った時に投げ出しちゃうような人がね、投げ出さずに戦え、そうすれば道は開けるんだみたいなメッセージを伝えてるとね、しらけません？嘘つけよって思うんですよ。ほんとね、なんかそういうの許せないんですよね、僕ね。なので自分はそういうね嘘くせえ話は書かねえぞって心に決めています。っていうか書けないんだよ。本当にという感じなので、まあまたしてもね一般受けしないものを書きました。まあそれはいずれ、去年のね状況でいくと、2月の末ぐらいに一時の発表があって、一時通ったか通んないか分かって、で確かね2時の結果が5月ぐらいに出てましたね。なんで5月ぐらいに去年はテスト4エコー公開しています。なので今年も遅くともそれぐらいには今回出したやつが公開されますし、まあ、一時も通らなければ2月末ぐらいには公開になるという感じですね。いや一時ぐらいは通ってほしいなって正直思ってはいますが、もうね祈るしかない。というような、ちょっと終盤ダラダラしてしまいましたが、こんなようなお話でございました。はい、という感じで今日はこんなところで終了したいと思います。はい、というわけで、ちょっとだらけてしまいましたね。終盤がダラダラとなってしまって申し訳ございませんでした。なんだろうな、バルディオスの話になったとこからがわけわかんなかったですね。まあこういうことも、若干あります。で、 ちょっとまだですね、詳しいことは、伏せておきたいなと思ってますが、今新しくですね、コンテンツ作ろうと思って挑戦中です。まあ、実はですね、今日これを収録する直前までテストをやっていて、まあ、作っていてですね、思いのほか難しくて、いつ公開できるものを作れるのか見通しが立ってないんですけども、ちょっとね、いろいろ研究したり、準備をしたりしながら、どっかのタイミングでね、新しいこと始めていけるように準備をしたいと思っています。まあ、始めた暁にはこのポッドキャストでも、あと朝のスタンド FM でもお話しすると思いますので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。はい、ではでは今日はこの辺で、お別れしたいと思います。ではまた皆さんが穏やかな時を過ごせますように。